4. 市政を問う一般質問。7ページから13ページ。市政に関する一般質問は、11月28日から12月1日までの4日間で行われ、18人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。一般質問。議員が市政の方針や考え方を市長などに聞くものです。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。中島圭介議員。ライドシェアの位置づけと、国家戦略特区での検討は、問い、ライドシェアとは、一般ドライバーが自家用車を使い、有償で顧客を送迎するサービスで、近年のタクシー運転手不足の解決策として、また、地域公共交通を補完する政策として取り上げられている。ライドシェアの本格導入には、法改正や、新たな制度設計が必要とされる中で、政府は地域公共交通の担い手不足など深刻な社会問題に対応するために必要な制度としている。成田国際空港を擁する本市こそ積極的に議論を行うべきと考えるが、本市におけるライドシェアの位置づけは、また、国家戦略特区の枠内でライドシェアの検討は可能なのか。答え、現時点で成田市地域公共交通計画におけるライドシェアに関する取り組みはないが、本市の公共交通のあり方を検討する上で、利用者視点での安全対策やタクシーなど既存の公共交通との役割分担など、整理すべき課題はあるものの、地域の移動手段を確保するための新たな施策の一つとしてしっかりと検討していく。また、国家戦略特区の枠内での検討については、今後の国の議論を注視するとともに、法改正に向けた動向やその内容の情報収集に努め、他自治体の事例も参考にしながら、特区制度だけでなく、成田空港周辺地域での広域的な活用も視野に入れ、研究していく。中島圭介議員のその他の質問。三里塚御料牧場記念館の有効活用への取り組みは、小中義務教育学校の保護者への情報発信について、水上幸彦議員、物価高騰経済対策と生活困窮者対応は、問い、公明党は総合経済対策の策定に向けた提言を岸田首相に申し入れ、住民税非課税世帯などへの給付金の迅速な支給、重点支援、地方交付金の増額などを要望し、2023年度補正予算案に大きく反映された。国の物価高騰経済対策の対応と交付金を活用した施策の考え方は、また今後の物価高騰経済対策と生活困窮者対応は、答え、国は物価高騰対策として低所得世帯支援枠を追加的に拡大し、7万円を支給することで、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の負担軽減を図るとしている。また、地方公共団体が地域の実情に応じて柔軟に活用できる物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の推奨事業メニュー分を拡大するとしており、国の補正予算が成立した際には、 住民税非課税世帯への給付金の支給及び生活者や事業者への市独自の支援策について早期に実施できるよう迅速に補正予算を編成していく。さらに令和6年度税制改正により所得税と個人住民税の定額減税を行うことに加え、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方へも丁寧に対応するとしている。本市においても迅速かつ適切に対応するとともに、引き続き生活困窮世帯をはじめ市民に寄り添った対応を図っていく。水上議員のその他の質問。交通弱者対策として運転士不足への対応は、防災減災国土強靭化施策の考え方について、自治基本条例制定と市民共同の考え方について。
宇沢治議員、成田空港建設当時の取り決め書の違反はなかったのか。問い、10月22日のアエロロジック BOX590 便について、航空機の飛行状況を確認する民間のウェブサイトであるフライトレーダー24で確認したところ、茨城県小美玉市の百里基地を離陸し、成田空港に一時立ち寄ってから香港に向かっており、軍事物資を運んできたものと思われる。これは、軍事利用は行わないとした成田空港建設当時の取り決め書に違反しているのではないのか。この経緯等について関係機関に問い合わせ、市民に周知するとともに、取り決め書に違反する行為を再び行わないことについて関係機関に申し入れるよう市長に要請するがいかがか。答え、成田国際空港株式会社によると、当該便はライプチヒ晴れ空港を出発し、成田空港に到着した定期貨物便であり、百里基地から成田に到着したものではないとのことであった。このことから成田空港の軍事利用はないものと認識している。宇沢議員のその他の質問。空港離陸時の飛行コースずれについて、建設残土の最終処分に法制化が不可欠と考えるが、市長の見解は、千葉県が令和5年8月に許可した中野地先の残土埋め立てについて、石渡隆春議員、災害時における避難所の開設と物資供給の考え方は、問い、今まさに巨大地震の発生の切迫性が高まっていると言われており、行政も市民もその対策を決して怠ってはならない。災害時における避難所の開設の考え方と、各指定避難所における物資の備蓄の考え方を伺う。答え、開設基準として、市内で震度5強の地震が発生した場合は、避難所担当職員が施設の安全確認を行い、必要に応じて避難所を開設する。また、市内で震度6弱以上の地震が発生した場合は、施設の安全確認を行った後、すべての指定避難所を開設する。発災後3日間は、被災者の救助・救出活動を優先して行う必要があることから、各家庭や事業所に対し、3日分以上、できれば1週間分の食料や飲料水、非常時に持ち出しができる生活必需物資を備蓄しておくよう呼びかけている。公助としての備蓄については、自助・共助による備蓄物資などを保管するため、生命維持や生活に最低限必要な物資のほか、避難所運営に必要な資機材を中心として、成田市備蓄計画に基づき備蓄を行っており、市内全体の 想定必要量を市内3カ所の基幹倉庫と44カ所の備蓄倉庫に分散して配置し、災害時の避難所の避難状況によって必要な物資、必要な数量を迅速に提供できるようあらかじめ調達体制も整備している。石渡議員のその他の質問。指定避難所におけるプライバシーの確保と感染症防止対策は、停電時の対応について情報提供など市の体制は、危険と思われるブロック塀への対応について。神崎俊一議員。産業祭りで成田市産の農産物の販売を。問い。産業祭りについては令和4年より会場を成田国際文化会館から新生成田市場に移して開催しているが、市内農家の方々が丹精して育て収穫した農産物が販売されておらず、来場者から落胆の声を多く聞いた。会場が成田国際文化会館であった当時に行われていた成田市産の農産物の販売がなぜ行われなかったのか。答え。令和5年は10月18日、19日の2日間で約50団体に参加いただき、農産物共進会、市内工業製品の展示、物販や各種体験などが行われ、卸売市場内においても、青果部仲卸売り場にて、市内農産物の販売が行われた。約1万5000名の来場者を迎え、盛況に開催したところであり、今後の開催については、幅広く事業者の参加を募り、出展していただくことで、農業をはじめとした市内の産業を紹介し、農産物などの PR の場となるよう、実行委員会において検討していきたいと考えている。神崎俊一議員のその他の質問。後期高齢者医療制度について。コミュニティバス減便後の対応とニュータウン内の医療区への交通手段について。遠山小学校の現状と今後について。
鳥海直樹議員。保育園等と子ども発達支援センターとの連携は。問い。保育園や幼稚園、認定子ども園などで支援を要する児童が多い傾向であるといった声を聞く。支援を要する児童の判断の見極めも現場では難しく、専門職が多い子ども発達支援センターの役割は重要と考える。保育園等と子ども発達支援センターはどのような連携を行っているのか。答え。特に支援を要する園児については、子ども発達支援センターの専門職が保育園等を訪問して情報共有を図り、園での支援方法や関わり方を助言するとともに、関係機関との連携体制の強化を図っている。また、保育士が子ども発達支援センターを訪問し、専門性の高い療育について学ぶとともに、定期的な人事異動を通じて、現場の状況や課題を相互に共有し、理解することで、より適切で効果的な発達支援につなげている。今後も保育園等において、関係機関との交流や連携を図りながら、子ども一人一人に適した教育、保育が提供できるよう努めていく。鳥海議員のその他の質問。子ども未来戦略方針中5における幼児教育、保育について。中5、子ども未来戦略方針。今後の子育て政策の抜本的な強化に取り組むため、若い世代の所得を増やすこと、社会全体の構造、意識を変えること、 すべての子ども、子育て世帯を切れ目なく支援することの3つの基本理念を示した方針。中終わり。幼、保、小の接続について。成田国際文化会館再整備について。別府博隆議員。ふれあいルーム21の施設環境の改善を。問い。不登校の児童・生徒を支援するためには、施設の環境も大きな役割を担っている。人と接する場を設け、人との関わりを持つことで、様々な刺激を受け、回復のきっかけが生まれてくると考えるが、ふれあいルーム21の建物全体の印象、立地条件、スペースなど、施設環境の状況は、答え、ふれあいルーム21の施設環境として、現在の施設は築50年と老朽化が進んでいるが、駅から徒歩で通うことができる立地条件の良さがある。不登校児童・生徒の増加や、子に応じた支援の必要性、支援内容の多様化により、利用する児童・生徒の人数も増加が見込まれることから、スペース不足などの課題を解決するために、令和6年度には建物の老朽化を総合的に評価する耐力度調査を行い、その結果を踏まえて改修または改築による施設の拡張を進める予定である。別府議員のその他の質問。各学校の教育支援教室における不登校支援の対応と今後の運営は、学校給食センターの労働環境と空調の整備計画について、部活動の地域移行の協議会での検討状況と今後の見通しは、藤崎雄一議員、給食費無料化の現状とさらなる拡大に向けた考えは、問い、本市では第3子以降に加え、中学3年生や一人親家庭の児童・生徒の給食費無料化などを実施しているが、現状と今後の進め方は、答え、給食費無料化の対象となっている児童・生徒数は、令和5年10月末時点で、第3子以降の無料化が886人、中学3年生の無料化が1190人、一人親家庭の無料化が428人、合計2504人となっており、全児童生徒数1万105人のうち、約 25% となっている。この他に、就学援助費や生活保護費を受給していることにより、実質的に給食費が無料となっている児童・生徒数614人を合わせると、約 31% の負担軽減が図られている。また、一人当たりの金額については、年間で小学生は5万2580円、中学生は6万500円となっており、総額では年間約1億7000万円を見込んでいる。本市では独自の取り組みとして、経済的な負担が大きい一人親家庭の無料化など、給食費の無料化に向けた段階的な取り組みを進めているところであり、このような支援を行うことで、子どもたちの教育に関する必要な費用などに役立てられるものと考えている。今後、無料化の事業を継続的に進めていくにあたり、財源の持続的、安定的な確保が必要となることから、全体的な事業の進捗などを総合的に見極めながら、さらなる給食費の無料化について検討を進めていく。藤崎議員のその他の質問。企業誘致について、 土屋駅設置に向けた取り組みと中郷地区の地域振興策について。
一山隆議員、子宮頸がん撲滅への取り組みを。問い、令和4年度に子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨が再開され、合わせて積極的勧奨差し控えの影響を受けた世代に対するキャッチアップ接種が開始された。キャッチアップ接種は令和6年度末まで3年間の時限措置となっており、期間内に3回接種を完了するためには令和6年9月末までに1回目の接種を開始する必要がある。しかしながら国の調査では対象者に対して情報が十分伝わっていないといった結果が出ている。接種率を上げるためにどのような周知啓発を行うのか。またキャッチアップ接種の最終期限を迎える未接種者に対して令和6年度に改めて個別通知を実施する考えはあるのか。答え、子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種は定期接種の積極的勧奨が再開された令和4年度及び令和5年度に定期接種者に加え、キャッチアップ接種対象者に対して個別通知を行い周知してきたところである。子宮頸がんの罹患を防ぐためにはワクチン接種によるヒトパピローマウイルスの感染防止が重要であり、キャッチアップ接種は積極的勧奨が控えられていた期間に接種を逃した方への救済措置であることから、さらなる周知啓発に努め、令和6年度も個別通知を含め効果的な方法を検討していく。一山議員のその他の質問。教員不足の現状は。平成小学校の駐車場について、エコスクールプラス中6を活用した施設整備について。中6エコスクールプラス。文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省が連携協力して環境負荷の低減を図るとともに、環境エネルギー教育の教材として活用でき、地域の環境エネルギー教育の発信拠点となる学校施設の整備を推進するもの。中終わり。飯島照明議員、高齢者のゴミ出し支援を。問い、高齢化の進展に伴い高齢者への支援のニーズはますます高まっていく中で、ゴミ出しに関する相談が増えてきている。一人暮らしの高齢者のほか、傾斜地やエレベーターのない中高層住宅に住む高齢者など、ゴミ出しが困難な方への支援について市の考えは。また運転免許証を返納した高齢者には個別収集を行うなど、ゴミ出し支援のための要件を早急に見直すべきと考えるが、見解は。答え、現在高齢者などのゴミ出し困難者に対しては、成田市社会福祉協議会による成田お助け隊が提供する有償ボランティアによる家事援助や、成田市シルバー人材センターなどの有料サービスなどを案内しているところである。その一方で、高齢者などのゴミ出し困難者と言われる方のうち、地域の支援が受けられないなど、真にゴミ出し支援が必要となる対象者の要件や認定をどのようにするかなどの課題がある。このほか、適切な処理と収集の効率化を図る上で、一定のルールを設けてゴミ処理を行っているところであるが、個別収集を増やした場合における収集作業の増加に伴う作業員や車両の確保など、様々な課題等もあることから、関係部署と連携して他市の取り組みや基準なども参考に、今後調査研究していく。飯島議員のその他の質問。子どもの遊び場の確保について。 にぎわい創出拠点として道の駅整備の考えは、学校給食における有機食材の活用状況は、会津元子議員、森林伐採を伴う開発行為が環境に与える影響は、問い、本市では2019年に小菅地区の地区計画を決定し、建築物の制限に関する条例を改正した。その目的は、宿泊施設や商業娯楽施設、国際展示場、医療研究施設などを作るためとされ、すでに森林伐採が終了している。また、吉倉久米野地区、東和田南部地区でも新たな都市整備が予定され、大規模な森林伐採が続くことになるが、これらの開発行為が環境に与える影響をどのように考えているのか。答え、森林は生活に潤いを与えるとともに、二酸化炭素の吸収をはじめ、水資源の貯留、土砂流出の防止、水質の浄化や多様な生物の生息の場となるなど、様々な機能を有しており、森林伐採が行われると、これらに影響が及ぶものと考えられる。新たに開発事業が行われる際には、自然環境に与える影響を抑え、脱炭素化に向けた取り組みを促進することで、社会経済活動と環境保全の調和を図っていく。会津議員のその他の質問。有機フッ素化合物 PFAS による環境汚染は、小中義務教育学校における断熱の取り組み状況は、地元農産物を調理場へ配送する地元農家の負担軽減を。
湯田清議員、休日の部活動の地域移行に向けた考え方は、問い、休日の部活動の地域移行については、本市でも西中学校で柔道をモデル授業として実施し、令和6年度は中学校区で一つの地域クラブを設立し、令和7年9月以降はすべての部活動の地域移行を実施することとしている。しかしながら、指導者が圧倒的に少なく、先生に頼り切っている現状がある。指導者を増やしていくことは喫緊の課題と考えるが、部活動の地域移行の形態について伺う。また、指導者を一校に一人ずつ配置するよりも、3校程度が一緒に集まって指導する拠点方式であれば効率も良く、費用負担も安価になると考えるが、見解は。答え、形態としては部活動の地域移行が進むことで、兼職兼業の教員が指導する場合、地域指導者と兼職兼業の教員が両方で指導する場合、地域指導者のみで指導する場合の3つを想定している。また、部活動の地域移行は、学校が主体ではなく、地域が主体の活動を目指している。活動場所ありきで進めるのではなく、子どもたちがやりたい活動に対して、指導者と活動場所を確保できるよう進めていく。湯田議員のその他の質問。地域公共交通政策について、職員の兼業について。荒川さくら議員、障害や発達に遅れがある子どもと親への支援を。問い、子ども発達支援センターは、障害や発達に遅れがある子どもに児童発達支援を行うことに加え、施設の有する専門性を生かし、地域の障害児やその家族への相談、援助、助言を合わせて行う地域の中核的な療育支援施設であるとされている。2016年6月定例会では、通所希望者が多く、ニーズに対応できていない状況から、増設など受け入れ体制の強化を求め、市からは利用日数などを調整し、待機は解消されたとの答弁があった。利用制限ではなく、適切な療育を求めてきた中で、週1回の集団療育を受けることができていた保育園や幼稚園に通う4歳児、 5歳児について2024年度から利用制限を行う案内があり、利用者から不安の声が上がった。地域の中核的な療育支援施設として利用制限はあってはならないと考える。その後2024年度の利用制限の実施は見送るとされたが、年度にかかわらず利用制限は行わない考えでよいのか。答え、子ども発達支援センターでは専門職によるカンファレンスなどを通じて、それぞれの子どもに寄り添った必要な支援を提供していることから、集団療育において年齢による一律の利用制限を行う考えはない。荒川議員のその他の質問。国民健康保険税の引き上げはしないで。中台運動公園50メートルプールの冬季利用の経費削減と25メートルプールの塗装剥がれの再発防止を。意思決定の場への女性登用の推進を。葛生貴博議員。姿勢モニター制度を有効に活用するためには。問い、インターネット姿勢モニターアンケートについて、回答数の状況から姿勢運営の参考として十分な有効性があると考えるが、統計的な意義を伺う。また、姿勢モニターの地区別登録者数と増加に向けた取り組みは。答え、令和4年度の姿勢モニターアンケート調査の平均回答率は73.4% となっており、各種計画や施設の整備方針の策定など市が抱える課題に対して姿勢運営の資料として活用している。なお、姿勢モニターは公募による登録のため、年代や地区、性別に偏りがあることから、統計的な標本調査として取り扱うには課題があるものと考えており、市民の意識を把握するための一つの資料として活用している。また、令和5年11月15日時点での姿勢モニターの登録者数は1447人となっており、地区別登録者数では成田地区350人、神津地区312人、羽生地区25人、中郷地区3人、久住地区64人、豊住地区6人、東山地区147人、ニュータウン地区400人、下草地区35人、大英地区52人、市外53人となっている。登録者数を増やす取り組みとしては、広報成田や市のホームページ、公共施設でのポスターの掲示、行政回覧、LINE、Facebook などを活用していく。葛生議員のその他の質問。道路や公園、緑地の損傷などの通報システムを市のホームページのトップページに設置することへの見解は、団体運営費補助金に変えてソーシャルインパクトボンド、中7を活用することへの見解は、中7、ソーシャルインパクトボンド、運営資金を民間から募り、成果に応じた報酬を行政が支払うことで、限られた財源の中で質を維持、向上しながら行政サービスを提供する手段の一つ。中終わり。
木澤正弘議員。高齢者向け救急情報カードの活用に向けた考えは。問い、多くの自治体では高齢者向けにかかりつけの医療機関や病歴、服薬情報や家族の連絡先などの情報を記載できる救急情報カードを配布している。また、医療情報を記載し、身分証とともに携帯できる安心カードを配布している。このようなカードは、高齢者が救急時において、適切で迅速な対応を受けるための重要な役割を担うと考えるが、見解は。また、救急情報カード等を必要としている高齢者すべてに行き届くような仕組みも必要である。本市の現状に合った救急情報カードを配布し、活用すべきではないのか。答え、本市では、 平成26年度の敬老祝い品として、医療情報や健康保険証の写しなどを専用容器に入れておく、救急医療情報キットを高齢者に配布しているほか、一人暮らしの高齢者に対して、地域の民生委員が個々の生活状況や医療情報、緊急連絡先などを記載した独居高齢者福祉表を市と情報共有しながら日々の見守り活動や緊急時に活用している。また、国では健康保険証と一体化したマイナンバーカードを救急隊が救急現場で読み取り、傷病者の医療情報などを取得し、確認できるシステムの実証事業を進めているところであり、国の動向も注視しつつ、より迅速かつ円滑な救急活動につながるよう努めていく。木沢議員のその他の質問。ふるさと納税の制度改正に伴う影響と、本市を選んでもらえるような魅力ある返礼品とするための取り組みは。細貝正康議員。児童ホームの開所時間の延長を。問い、子供が小学校に進学する際、直面する社会的な問題に、小一の壁がある。保育園では、ある程度遅い時間まで子供を預かってもらえる一方で、学童保育では、通常保育時間が保育園の預かり時間よりも短くなり、子供が家に一人で過ごすことになる事例も多く見受けられ、保護者の心配は尽きない。共働き世帯の増加などにより、通常保育時間を超えて子供の保育を依頼している保護者も多いと聞くが、本市において児童ホームの開所時間の延長はできないのか。答え、本市の児童ホームでは延長時間を含めて、午後7時まで開所しているが、さらなる開所時間の延長については、運営面において支援員の確保や児童の健全育成の観点などを課題として捉えている。このようなことから、現時点での開所時間の延長は難しいものと考えているが、保護者の就労形態の多様化や、今後の子育て世帯を取り巻く就労環境の変化を踏まえ、児童ホームの運営のあり方を検討していく。細貝議員のその他の質問。待機児童対策について。障害者支援として、音声コード、ユニボイス、中8の導入を。中8、音声コード、ユニボイス。日本視覚障害情報普及支援協会が開発した、大量の文字列データ等を格納することができる二次元コードであり、専用のスマートフォンアプリ無料を使ってスマートフォンのカメラをかざすと、その内容を音声で聞くことができる。中終わり。路上喫煙の対策を。村島松濤議員。本市におけるフェーズフリーの取り組みは。問い。昨今、折に触れて災害への備えが取り上げられている。そのような中、身の回りにあるものやサービスを平常時だけでなく災害時にも役立てることができるようにするフェーズフリーという考え方について、報道で目にする機会が増えている。世界でも有数の災害大国である日本において、繰り返される災害にどのように備えるかが大切であるが、市の取り組みは。答え、本市ではフェーズフリーの取り組みとして、大規模な災害発生時には、発災から3日間程度は被災地外からの支援物資が届かないことが想定されるため、各家庭や事業所で3日分以上、できれば1週間分の食料や飲料水、非常時に持ち出しができる生活必需物資を備蓄しておくよう呼びかけている。また、災害時には、無料で自動販売機内の飲料のほか、お湯や水の提供が可能となり、 乳児の粉ミルクの調乳などにも活用できる災害対応型紙コップ式自動販売機を市役所本庁舎1階に設置している。さらに、現在整備中の東小学校跡地複合施設の敷地内に、平常時はベンチとして利用し、災害時には避難所での炊き出しなどに利用が可能なかまどベンチの整備も進めているところである。今後もフェーズフリーは社会の様々な場面で導入が進んでいくものと考えられることから、本市においてもフェーズフリーを防災上の重要かつ効果的な手法として捉え、啓発などに取り組むことで引き続き地域防災力の向上に努めていく。
中島達也議員。マンション管理適正化推進計画の策定の取り組みは、問い、マンションは区分所有者がそれぞれの責任を持って管理する必要があることは間違いない。しかしながらマンション管理組合が機能せずに修繕が滞ることによってマンション自体の資産価値が下がり、居住者が少なくなるなど、さらに管理が難しくなり、負の連鎖に陥ることがある。また、修繕が不十分であれば、安全管理や景観、防犯の観点から周辺住民にとってのデメリットも多いと考える。国土交通省が推進するマンション管理適正化推進計画について、令和5年度末時点では9割以上のマンションが認定制度の対象となる見込みであり、全国的に導入が進んでいると考えるが、計画を策定することによるメリットは、また本市においてマンション管理適正化推進計画を策定する考えは、答え、本市においても適切な管理計画を有する認定マンションが増えることにより、市内にあるマンションの管理水準が保たれ、安全安心な街づくりに寄与されるといったメリットがあるものと認識している。このようなことから、市内のマンション管理の適正化を推進するため、まずは計画策定の前段階として、他自治体の取り組みについて、調査研究するとともに、市内のマンション管理組合の実態も含め、現状把握に努めていく。中島達也議員のその他の質問。少人数授業、習熟度別授業についての取り組みは、本市における子どもの貧困についての取り組みは、以上、一般質問でした。委員会視察を実施。建設水道常任委員会は、改修工事が進められている並木町排水場の現地調査を行うため、12月4日に視察を行いました。議員研修を開催。11月21日に、議員のためのハラスメント防止についてをテーマとして、一般社団法人公務員研修協会代表理事高島直人氏を迎え議員研修を開催しました。新成人の晴れ姿がスマートフォンで見られます。スマホアプリココアルをインストールして本紙の表紙にかざすと、撮影にご協力いただいた新成人の晴れ姿のスライドショーが始まります。成田の未来を担う新成人の笑顔をぜひご覧ください。成田市議会ホームページに掲載された議会だよりからも読み取ることができます。13ページ下にアプリアイコンと iOS、Android 対応の QR コードがあります。見ることができる期間は令和7年1月31日までです。ご了承ください。姿勢を問う一般質問終わり。